四つ葉民事信託富山の民事信託を活用しよう。今日もスタジオにフルメンバー4人の皆さんに来ていただきました。山本和弘行政書士、山本和弘事務所の山本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それから社会保険労務士で行政書士事務所白井事務所の白井敦さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてクラフト代表の布村幸弘さん、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
そして毎週おなじみの前田プランニングオフィスの前田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはでも四つ葉民事信託富山、改めてまだ丸々3ヶ月目ですからね、この四つ葉民事信託富山というのは一体何なのかという趣旨説明を代表の山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、四つ葉民事信託富山の代表を務めさせていただいております山本です。はい、民事信託っていうのは、最近よく耳に、される方も増えてきたんじゃないかな。
雑誌なんかで取り扱うケースが増えてきましたね。
そうですね。はい、結構銀行とかも、その辺注目されてまして、はい、よく家族信託とか、はい、民事信託っていうふうに、言わさせていただいてるんですけれども、どちらも同じ、内容なんですけれども、はい、例えば、こう認知症が心配であるとか、うん、例えばお一人様最近増えてきてると思うんですけれども、うん、身内に障害者の方がいるとか、国際結婚したいとか、あとは後継者の方を育てたいとか生前贈与したい、はい、そういった方をですね、この信託で解決していきましょうっていうのが、民事信託です。従来の例えば遺言とかそういったものでも対応できないものを、こういった信託で対応できるっていうのは、ざっくりと言うとそういうふうな、すごく解決ができる多様性がある仕組みになっております。はい、
今までは例えば認知症になってしまったら、その方の財産はもう全く引くも押すも何もできなくなっちゃうと。
あ、そうです。後見人がついて、はい、例えば、おばあちゃんがその家に住んでたんだけれども、はい、その例えば家を売ってその資金で施設に入れたいとなったとしてでも、はい、後見人の方がついてしまうと、裁判所で任命されてしまうと、はい、なかなかそういったことが難しいので、はい、事前に、対策、こういった信託を利用して対策していくということが非常に有効な手段となっております。
もうだから人生100年時代とは言いますけれども、はい、誰もが健康のまま100歳を迎えるんだったら、はい、これは全く問題ないんでしょうけれども、
そうですね、
そうはいかないですもんね。大体日本人が今寿命が80歳ぐらいまであると言いますけれども、はい、70代の半ば来ると健康寿命というものが終わっちゃうと言われますからね。
そうですね。
はい、何らかの形で病気になる、
そうです。できればそういった元気な時に、はい、こういったものを、対策打っとくっていうのは非常に有効な手段かと思いますので、はい、ぜひ。
それがこう民事信託の仕組みと。
そうです。
はい、いうことです。今富山県内でも民事信託を始めようかっていう方々、そのコースターもいらっしゃるのかもしれませんけど、はい、こうやって一つのチームにまとまったっていうのは他にないんじゃないですか。
結構個人の、修行の方、はい、例えば、私ども税理士、行政書士とか、さっき言った税理士さんであるとか、はい、司法書士さん、弁護士さんの方、個人でやってらっしゃる方は、ちょくちょくいらっしゃるんですけれども、はい、私どものようにワンチームでやっているところっていうのは、少なくて、社団でやっておりますので、そしてまた全国組織でやってるところも、少ないので、そういう部分では、安心していただけるかなとは思っております。はい、
つまり、県内だけの横のつながりじゃなくて、全国的にも広げていけるということですよね。
はい、
東京に、ご家族っていうか息子さんたちがいて、はい、富山の親御さんを心配するというケースでも、両チームが合わさってやろうと思ったらできる。
は
い、
連携取って、今アメさんおっしゃったように、結構息子がもう東京に行っちゃってて、はい、で息子さんはこう田舎にいる、富山にいる両親心配だという方結構いらっしゃると思うんですけれども、そういった方たちとも、東京の、うちどものグループと、タッグを組んでサポートしていきますので、非常に安心していただけるかと思います。
はい、ぜひ皆さんもうまくご活用ください。さあ、それではちょっとメンバーの皆さんの、この1ヶ月間の、活動報告を伺っていきたいと思います。まずは白井さん、いかがでした、この1ヶ月。
はい、ですね、11月30日、事業承継セミナーということで、
はい、
民事信託を事業承継の場面で、使う 時の、具体例とかですね、まずその前にですね、またですね、信託の基礎を、しっかり学んで、はい、それから事業承継の方の部分に入っていったんですけど、前回前々回と出られた、受講者もおられまして、非常にやっぱりね、毎回出ていただけるというところで、関心の高い人がだんだん増えてきてるかなというふうに感じております。
いや、実際は中小零細企業で後継者がいないとか、はいはい、誰に任せりゃいいがか、はい、今うちは結構技術は持ってるんだけれども、はい、後継ぎおらんだらこれが消えてしまうとかっていう方々って多いみたいですもんね。
はい、
それを民事信託で解決する。
そうですね、民事信託が全てではございませんが、はい、一つの大き、有用な手段として活用いただけるというふうに考えております。
はい、こういったセミナーもやっておられます。
はい、
さあ、それから布村さんは1ヶ月いかがでございましたでしょうか。
は
い、
私の方はですね、信託関係はそんなにないんですけど、実際空き家をたくさん、というか今年末に向けてあと数日しか仕事できないですけど、一生懸命空き家と格闘していると、空き家を救っている状態でございます。で、
ということは空き家はどんどん増え続けているという、はい、
そうですね、やっぱりその中でも直している中でも、その程度の悪くても解体しかないっていう手遅れの物件もたくさん見てまして、非常に深刻な問題。
よく前田さんが言われるんですよ、本当に3年待とうとか5年待とうとかって言ってる暇があるんだったら売るか更地にするか、いろいろもう先に手考えた方がいいんじゃないかってよく言われるんですけど、やっぱり皆さんまだ
そうですよね、
どうしようか渋っちゃってるわけだ。
そうです、どうしようかって、どこに相談しようかとも、そういうのもありますし、今処分しようと思っても、正直言ってその古いものっていうのはあまりその価値がないですから、はい、そこでやっぱり二の足踏まれる方でも、そのままにしておくと本当に相続もうまくいかなくて、いかないと本当にもうどうしようもなくなってしまって、
富山って一戸建て神話とか土地神話がかなり根強いんで、多分これはこんだけにしかなりませんよとかって言われたら、買った時にはこんだけやったのかとかっていう方が結構いらっしゃるんでしょ、
やっぱり。やっぱり自分の、価値もそうですけど、金銭的な価値もそうですけど、やっぱりその愛着のある家住まいですから、皆さんそこら辺は、悩まれますね、皆さん。はい、
で結果的には空き家が増えると、
そういうことになって、
でだんだん時間が経てば住めなくなるから、
そうなんです、
手入れるにしてもお金かかるし、はい、もう更地にするしかなくなってくるという。
そうなんです。
それはしかし悲しいですしね、やっぱり。でこれからでも空き家は減ることはないですもんね。
そうですね、増える一方だと思います、ね、
どうですか、野々村さんの経験上、はい、やっぱりかなり増えてるんですか。
もう本当にもう増えてますね。ほぼほぼ、しかもそのほとんど相談を受けるほとんどがやっぱりその認知症、ご高齢の、お父さんお母さんなんで、私も聞くんです、ボケてらっしゃいませんかって、ボケてないっていうことであれば、それはじゃあどうやって処分しましょうっていう、
まあ、権利関係も移せますからね。
そうなんです、いいんですけど、最悪の場合はやっぱりちょっと残念症になってしまうもんですから、
これ例えばだから、皆さんもお詳しいんで、別に布村さんだけに聞かなくてもどなたでも答えていただいてもいいんですが、ご本人は認知症とかではなくても、例えばそれを今後誰かに譲ろうと思った場合、はい、相続を受ける例えばご兄弟の中に一人でも認知症の人がいたら、
はい、
それは動けないんですか。
そうですね、認知症でいらっしゃいましたら、基本成年後見人を立てて、成年後見人が代理をして遺産分割協議しなければいけないっていう、
例えば4人兄弟で1人でも、はいはいはい、例えば弟さんか妹さんに認知症の方がいらっしゃったら、はいはい、その人のために、
はい、その
後見人を立てなきゃいけない、
意思表示できませんから。でそれを回避するのが、いわゆるこの民事信託で、その連続信託っていう形でね、その方飛ばして、下の方を受託者にして、で受益者をその方にするっていうやり方があるんです。これよく使うんですけども、これも非常に民事信託のいい方法です。 認知症の方がいるから、その方は権利もらいっぱなしの方にして、意思決定するのはその下の方っていう形ですね、できるんですよ。そういうあの蘇生っていう設計してね、あの対応してるんですよ。これよく使います、使いますね。
そうでもしてもらわないと、はい、今後こういったケースは
増えてきます、
どんどん増えますからね。
で、
なるほど、わかりました、はい。前田さん自身はどうなんですか、今こういう信託関係、うんうん、
今やっぱり多いのはやっぱりね、そのあの安心空き家信託っていう、うん、まあ、あの商標取ってませんけども、あのが圧倒的に多いですね。
空き家に関する
空き家に関するですね。でそれやりたいっていう方はほぼほぼ過去に相続で揉めた方、苦労した方で受けたんだけど、今のうちに信託の方が嫌だねとかね、あのいや貢献結構費用がかかって大変だったから今のうちに信託組んだ方がいいですねっていうことで具体的に相談を受けている方があります。
苦労された方ほどよく分かる、はい、ということだ。
ね、それからあのさっきちょっとあのこう放送前お話ししたんで、ペット信託ですね、これ多いんです今、
はい。
この前もね、相続であのご主人亡くされたんですよ。でワンちゃんが今13歳、だいぶ弱ってます。だけど奥さんにしてみると、いや旦那亡くして寂しくってすっごくこの子に癒されたんでってね、だけど私働きに行ってるんで、あの息子も働きに行ってワンちゃんにちょっと負担がかかってるんだけども、あの世話することによってすごくやっぱり癒されるっていうおっしゃるんですよね。
いやあの今、はい、私知り合いが、ペットのレスキューをしている NPO の主催者なんですけれども、はいはいはい、全く同じこと言ってます
でしょうね、はい、
高齢者とペット空き家問題、はい、全部ワンセットだそうです。
そうですよね、
はい。
この方ね、確かね30年くらい前に家を買ってもらったんですよ。その時にバッタバタのパキオンいたんですよね。この子連れていけるかなっていうことで、で2年後そのパキオンなくなったんですよ。で今度行ったらね、プードルかなんかですかね、小型犬やっぱり買ってる。でも13歳なんです。
いやだからペット飼ってる人は、うん、買うんです、あのやっぱり寂しいから、はい、ペットが亡くなると、次にやっぱり新しいの買うんですけど、いつかはあのペットの寿命よりも先に自分の寿命が来ちゃったりする場合があるわけですよね、は
い、それが心配だから施設に入っても預かってくれるところとか、はい、面倒見てくれるあの財源どうするかっていうことをね、はい、確保するっていうことをあの信託で組めますので、あのこっちの分野進んでいくべきなのかなってね。で当然その空き家とペットっていうワンセットってあるんで、はい、空き家を売ってペットにお金を使うってい そういう形ができていけば、あの世の中本当にうまく回っていくんじゃないかなっていうね。で、はい、施設の方もあの結局お金取りっぱぐれないわけですから、
あそか
施設の方も喜ぶんじゃないかなっていうのはあります、はい。
まあ、一石三鳥ぐらい
そうです、ね、
あるってことですよね。
お契約手続きしときましょうって話ですね、
はいはい。じゃあ一旦お知らせを挟んで後半またお話伺います。